今日の福音書に出てくるイエス様と弟子たちのやり取り、マルコの8章の31節からのところです。イエスの受難物語においては弟子たちが全くよく分かってない、つまりイエス様を誤解しきってるっていう姿が歴然とこう現れてない、ちょっと独特だと思うんですね。あんまり使われていないんですが、聖書の中では2通りの使われ方があるんです。旧約聖書で人の子っていう時に人間っていう意味だから、もう一つの人の子という使い方は旧約聖書のダニエル書というところにそういう目するんですが、そこに人の子がある、終末に出現する審判者というイメージなんですが、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、それぞれが人の子という使い方をしている。これはどうもイエス様の受難と関係して使われているよ、ダニエル書的な終末的なニュアンスを持って言っているというふうに考えられますね。人の子、そして必ず多くの苦しみを受け、長老最長立法学者たち、この3種類の人たちが名前が連なっているっていうのは、当時はこういうふうに読んだ時にはユダヤ人たちの最高法院です。今日の我々で言うと最高裁判所です。あるいは70人議会とも言いました。その構成メンバーが長老最長立法学者たちだったんですね。その最高法院、最高裁判所から排斥されて、そして有罪と宣告されて殺される、そして3日の後に復活することになっているというふうに訳されていますが、これは北星学園の園長の新井佐々木先生の翻訳では、しなければならないというふうに訳されています。神様の計画で決定的にそのことが起こるっていう意味です。なんだろうとかなんとかじゃなくて、それが復活することになっているというふうに非常に権威を持っておっしゃった。しかもそのことをはっきりとお話になったというわけですね。ところがペトロがそれを聞いてイエスを脇へお連れして諌め始める。ここはちょっと丁寧に書いてあるんですが、これも新井先生の訳では叱り始めたって書いてある。直訳すると叱る。なぜペテロがイエス様を叱ったのかっていうと、ここにペテロたち、ペテロ代表とする弟子たち、あるいは一般の人々の大きな誤解があったんです。自分たちユダヤ人っていうのは神に選ばれた民なんだ、神との特別の契約をいただいている先民なんだ。ところがあろうことか500何十年前にバビロンに滅ぼされて国がなくなっちゃった。それからみんながこう散らされて、でもまたそのパレスチナでもようやくまた自治を獲得しようとしている。でそれまでにも危機を神様によって救われてきた。不思議にですね、ダビデ王っていう王が統一した素晴らしい国を作ったし、その後国が滅びた後でもですね、ユダス・マカバイアスなんていう人が紀元前2世紀ですけども、いわゆるハスモン王朝っていうのを100年ぐらい開いた時期があるんです。そういうふうにしてまた独立と自治を確保できた。私たち神の民にはそういうことを成し遂げてくれるメシアがどうしても登場しなきゃいけないんだという期待を持っているんですね。今日の今の日本の状況でもある程度言えます。混沌としている時期っていうのは強力なリーダーシップを欲しがるんですね。で、ローマに占領されている、非常に混沌として貧富の差はひどいしっていう、そういう中でしかも数百年にわたって人々がそのメシアを対抗し続けてきた。それがどうもこのイエス様らしいっていうことで、それで弟子たちは先物買いでまず弟子になったわけですね。聖書には随分美しく書いてあるんですけれども、一切を捨てて従ったとかですね、これは 後からこう思って書いた話だと思うんですが、本当のところはやっぱり先物がいい、自分たちはいいところ、このイエス様についてたらいいことある。なぜならばイエス様も十字架にかかられる前の日にもまだ議論するんですからね。いよいよイエス様は結果取ったら誰か内閣官房長官になるか総理大臣になるかとかね、それしかもそれにさらにその母親がまたイエス様に頼みに行くみたいなことをやってるんですから、いかに分かってなかった。そういう強いメシア、政治的軍事的なね、その強いメシアを期待していたのが、どうもイエス様の話を見てると違ってきた。だから内心彼らは疑ってたんですが、でもやっぱりそのうちにどんでん返しがあるに違いない。十字架にかかってまででもひょっと期待してたかもしれないですね。でもどうもそうではないというの、この疑心暗鬼が生まれた頃にイエス様がここではっきり言われたっていうところで、ペトロはびっくりするわけですね。一つの改革派グループがリーダーがね、私は死刑なんて死ねよなっていうふうなことを言うと部下の士気に影響するわけですよね。それでペトロがとんでもないというわけでイエス様を引っ張り込んで、そんなこと言うもんじゃありませんと、みんなの士気に影響するじゃないですか、そんな死んでたまるんですかっていうふうなことを言ったときに、イエスはここが面白いですね、弟子たちを見ながら、これはペトロだけに言ったんじゃないんですよ。弟子たちもみんな同じ気持ちがあった。サタンを引き下がれ、ずいぶん強く、これは裏返せばペトロのあの言葉にいかに迫力があったかということです。そしてそれは単に自分たちの都合だけじゃなくてイエスに対する熱情もあります。だからその愛情をこもっていたし、非常に迫力を持ってきたから、それをイエスがむしろ振り払って、そしてあなたは神のことを思わず人間のことを思っている、今日のキーワードにしたいと思います。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、こう言われた時にこのペトロたちはまだ分からなかったと思います。そんなことないよって、私は神のためだ、そして神様に従うために一切を捨てて、そしてイエス様についてるじゃないか、こうイエス様をいさめたのもこれは神のことを思ってるからであって、単なる人間イエスのことではないっていうふうにその時彼らは思ったんじゃないでしょうか、中身でね。だからなんかスッキリはしなかったに違いない。ですからその後にイエスは補足するように、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた、人々の前で私の後に従い者はたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。大変有名なことだ。この自分を捨てっていうのは、これも直訳すると否、自分を否定するっていう意味、捨てる、否。後に弟子たちはイエスを捨てる、それはイエスを否うんですね。弟子なんかじゃありませんっていうふうにペトロたちが言ったわけですから、その捨てです。だから自分を否定する、これは口で言うと簡単ですけれども大変なことですね。自分を否定したら生きていけないんです。みんなどこか何かいいとこあると思っているから生きてるんであってですね、こんな私は生きたってどうしたってね、何にも値打ちないよってこう否定してしまったら生きる力がなくなる。でもここで言う自分を捨てというのは、その後とのつながりで言うと、私は自分の善悪の判断を捨てなさいという意味じゃないか。自分にとってこうなったらいいとかこうなりたくないとかっていうことを捨てなさい。なぜならば人間の善悪の判断には限界があるよ、見当違いがあるよ、 ていうことを含んでるだろうし、その次の自分の十字架を背負って、これを私は今日の題にしてあるんですが、十字架を背負うっていうことは、なんか自分の辛いこと、重荷を背負っていくっていうふうに受け止められていると思うんですね。だからなんか課題や重荷がなくなったら、まあおかげさまでここのところあまり十字架もありませんので、感謝してますなんていうふうな表現になったりする。確かに十字架は重いんですね。あるものを見たら、横木、十字架につけられる人は横木と縦木があるんですが、だんだん考古学で発揮してきたのは、横木だけを担いでいくんです。僕はその横木だけでも40キロあったそう、縦木が30キロっていうね、その横木をこう担いで、そして練り歩く、つまりこれが見せしめ、引き回し、日本でもそうですね、引き回しの上、国門になんですね、大岡越前なんかのちょっと見過ぎですけれども、まあそういうその引き回しと同じです。だから人々に見せしめのために一番人の多いところを取っていく、そして一番目立つ丘がゴルゴタの丘って呼ばれるところですが、そこに立てて人々にこれもはっきり見せしめるんです、この十字架けっていうのはね。しかも日本での貼り付けと違いまして、その横木に手首のところへ釘を打ち付けて、そして腕のところがちぎれないようにロープで結わえつけて立てて置いとくだけなんです。日本の貼り付けだったらね、お芝居つけて周りから槍で突いたりとか火で炙ったりとかっていう、そこで殺すんですけれども、ローマの死刑は残酷極まりない、そのまま置いておいて出血多量だって、たらりたらりと垂れているんですから、3分の1出てしまうと結局死ぬわけですね。だから苦しむにいいだけ苦しませて、そして恥をかくにいいだけ恥をかかせて、そして最後命を奪うっていうのは、これが十字架刑なんですね。その十字架を追うっていうことは、一つは死に向かうっていうことです。死を覚悟するっていうことですね。もう一つは恥を覚悟するっていうことです。その恥は誤解に基づく恥ですね。だからこれはたまったもんじゃないんですけれども、イエスは自分の十字架を背負いなさいよっていうのは、人間は誤解をするものだ、これにいちいちとがめ立てしていても始まらないよ。イエスは弟子たちの誤解、弟子たちがとんでもない誤解をして、それに何度もそうではないっていうふうにおっしゃったんだけれども、弟子たちは全然分かってない。最後に弟子たちにも捨てられるわけですね。遠藤周作さんの私のイエスっていう本を読んでいるとですね、あのイエスが処刑された時に弟子たちが割に自由だったっていうのを不思議に思わないかっていうふうに書いてました。多分ペトロをはじめとして取引をしたんだと思うと、福音書にも出てます。誓い始めていったって言ってました。誓って私はあの人を知りませんっていうね、こういう異難はそこで誓約書がなんか書いて、もう決してあのグループに入りませんからっていう、その誓約、そういうユダが裏切ったのも含めてですね、つまりそこで弟子たちは完全に一度イエスを裏切ったから、だからいわばもう誓約書を出してしまってるわけですから、案件は別に抑えようとしながら、それでイエスだけというふうにしたのではないかというのが遠藤周作さんの推測ですね。多分そうだろうと思うんです。それくらいに彼らはイエスを裏切った、そうせざるを得なかった。ところがイエスはにもかかわらず何にもおっしゃらなかった。 弟子たちがどうしてあの、これはイースターと関係するんですが、あんなに生まれ変わったのかっていう復活のね、その信仰を持ったのかっていうのは、彼らは裏切ったんだと。知りませんって言った。そうすると、十字架で死なれた時のイエスは、さぞかし私たちを呪っただろう。呪うはずなんだもん、畜生悔しいって。私は何のためにこれをやってきたんだっていうふうに言うに違いない。だけど、その裏切った直後に捕らえられていくイエスが見つめられた、ペトロを見た目、慈愛のまんまだったし、そして十字架上でも、あるいは最後の晩餐でも、ここに裏切る者がいるっておっしゃりながら、それをつまみ出そうとするんじゃなくて、お前のしたいことをしろというふうにおっしゃって、それがイエスは自分の対する誤解を晴らしたいということではなくて、ご自分の使命は人間にとって一番大事なのは何か、神様が私たちをいつも見守ってるよっていう、そのいつも味方してるよっていうことを身をもって示したかった。だから自分は最後には神にも見捨てられたっていう形を取りながら、なお神を呼び続ける、父よ彼らを許してくださいって祈る。人間のどんな状態にもかかわらずそばにいようとする。愛というのはいつもそばにいるということじゃないか。これをイエスの名前はまさに神我らと共にありという名前ですから、愛は常に共にいる。それは相手の条件によらないということをお示しになったんじゃないか。それで弟子たちがそうかって分かって、それが分かればもう何もいらないんだっていうふうになったのが、私は復活経験だったんじゃないかというふうに思うんですね。私たちもここで自分の捨て、自分の十字架を追ってっていうのは、最後は死んでいいのだっていうところまで覚悟する、ね、その先がまだあるし、そうすると腹が据わるんですね。井上良司神父が書いておられた本の中にですね、自分の友人がこういうふうに言ったのを今改めて思い起こしてますっていうことを書いてらしたんですが、信仰に入るまではなんとかかっこよく死にたい、人生という幕を美しく閉じたいというようなことを考えていたけど、この頃はどうでもいいんだ、人に笑われるようなどんな無様な死に方でもいいんだと素直に思えるようになってきたよ。これが結局いい意味の開き直りっていうことです。そうするとこちらも誤解に振り回されない、誤解するのが自然なんだっていうね。そして私たちはそれを耐えることができるのは、まず私たちの誤解を受け止めて責めないでいてくださったイエスがいつも共にいるからです。だからそうは言っても誤解されたら頭に来るし眠れなかったりっていうのは、これが人間なんですけれども、その時にまず私の誤解を責めないイエス様を思い起こしましょう。そのイエス様がそばにいて、そしてそのことからまた次第に自由になっていけるんじゃないかというふうに思うんです。お祈りしましょう。天のお父様、弟子たちの無理解や人々の誤解にもかかわらず、イエス様はあなたにお従いし、そして最後の最後まで忍び通して、しかもあなたに忠実であられました。そのことを通して私たちには永遠に変わらない同伴者であるイエス様、そしてあなたの愛も どんな時にも変わりはないのだということがはっきりと分かるようになりました。私たちもいろいろなことに振り回されますけれども、まずいつもこの根底に立ち返ることができますよ。どんな時にも変わらない、私たちと共にいて共に立っていてくださる方をいつも思い起こすものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。